かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
LBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話、簡単には聞かせられません。
林田さん。
はい。
もう聞かせられないって言ってるのに。
ええ。
聞かせられないラジオを通じて、この人間関係というか出会いの輪は広がる一方の一方通行ですよ。
一方通行なんですか？
ラジオネームファイバーさんのメッセージです。
はい。
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。あ、ちなみにファイバーさんという方は、うん、長崎県の佐世保ご出身で、高校時代よく NBC ラジオに絵を描いて、
はい、
スキッピーラジオカーの絵とかをね描いて送ってくれてて、村山がラジオで君上手だからプロになった方がいいよとか上から目線で言っていたら、うん、今現在本当のプロのイラストレーターになっておられるという、本当の時はすみませんでしたというファイバーさんでございますけれども、
はい
はい、ファイバーさんのメッセージです。先日関西に行く用事があり、うん、その際園山さんと大阪でお会いしました、
はい、
というのも園山さんは僕が通っていた大学に非常勤講師でいらしていて、また僕のゼミの先生と非常に長い付き合いであることが分かったためです。タイミング的に僕は園山さんの授業を受けることがなかったんですが、きっと一度はキャンパス内ですれ違っていたことでしょう。初対面なのに居酒屋に4時間居座ってしまいました。まさかこんな出会いがあるなんて。大学を離れて放っておいたら絶対に会わないはずの2人、園山さんとも散々お話ししましたが、ソーシャルネットワークってすごいな、未来だなと思います。そしてもちろんここをつなげてくれた木からじにも大変感謝しております。去年から東京でキャラモノの仕事をしていますが、去年から東京でキャラモノの仕事をしているので、そろそろ僕のための番組なんじゃないかなと思い始めていますが、これからも幾多の番組改編を乗り越えてほしいです。頑張ってください。また絵を描いて送りますって。
不思議な縁です ね。つながるもんなんですね。
そうですよ、
うん、
ソーシャルネットワーク、そして木からじ、
はい
はい、でもね、あの思うんですけれども、やっぱりあのソーシャルネットワークの力っていうのはすごいんですが、やっぱりあのなんていうのかな、実績がある、中身がある、頑張ってらっしゃる園山さんとファイバーさんの2人が出会ったから、ここにやっぱり化学反応が生まれたわけですよね。
うん、
うん、そういうことだと思うんですよ、
うん、会うべくして会った、出会った2人なんですな。
でもこれまでは、うん、そのソーシャルネットワークがなければ、出会ってなかったかもしれない2人が出会ったというのは確かにすごい出来事だと思いますね。
なるほど、きっかけとしてはすごいことなんですね、
う
ん、
そしてそこに聞かせられないラジオの存在があるということです、うん、アーシャさん、
なして裏声
興奮がじゃあ今日も頑張っていきましょう
違う声でまた聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
聞かせられないラジオ。今日のテーマは
大好物の学園漫画としてみました。
学園漫画と一口に言いますけれども、非常にジャンルが広いなと先週告知した後私思ったわけでございます。
かなりざっとしてますよね。
ざっとしてます。いや、だって、まあ、あのいわゆるその学園漫画の中にもラブコメ、
はい、
スポーツ、
はい、
それからあの SF、恐怖、サスペンス、あと喧嘩を主体としたものとかですね、でさらにはあの生徒が主人公のものもあれば教師が主人公のものもあるわけでしょ、
はい、
かなりね、ジャンルは多岐にわたりますよ、でどの辺を持って、今回のテーマとするのか、学園漫画なのか、あ、でもちょっと待ってください。今なんか喋りながら意外とこれ面白い切り口かもしれませんね。例えば、 学園漫画の出発点の一つとして、うん、私たち林田村山が子供だった頃、あるいはそのちょっと前、学園漫画の主流の一つを占めたのはやっぱりね、喧嘩ものだと思うんですね。やっぱあの紅葉銀次郎とかね。
銀次郎ね、読み漁りました、ね。
そうちょっと後になるとこの先駆け男塾とか出てくるんですけど、はい、現在もクローズとかね、うん、喧嘩ものの漫画っていうのは、うん、これは需要がございますね。
ございますね。
やっぱ思春期の少年少女、特に少年イライラしてますからね、
うん、あそうなの
イライラしてますよ。
なんかたぎるなんか青春の血潮みたいなののね、ぶつかり合いみたいなものありますね。
でも実際にあの学校でね、机蹴飛ばしたりですね、木刀を持ってあの隣の学校にこうみんなで殴り込みに行ったりすると大問題になるので、やっぱ漫画読むんですよね、やっぱね。
あ、なるほど。最近あのこう学生帽子でね、こうそういう採用している学校も減ったみたいですしね。昔はそうにこうちょっと切れ目入れてみたいなところが、そこからじろりと相手を見るみたいな絵は必ずありましたよ。
ありましたね。
そういう意味では学園生活というのは、学校生活は随分と今と昔では変わってます。
学ランも減ったしね。
減りましたね。まあ今喧嘩もそうですけど、一方で学園といえばやはり恋の舞台ですよ。
ラブコメ。
ラブコメ。
ラブコメがこれいつから始まったのかというと、その愛と誠まで遡ってしまう。あれはラブコメディじゃないもんね。
かなりシリアスな要素。
シリアス、まあまあ喧嘩もののねジャンルに近いのかもしれませんけど。
はい、まあラブコメと言われるエリアになってくると、やっぱりサンデーのあのあたりの大ヒットした時代じゃないですか。
やっぱりそうね、足立満先生前後から
でしょうね。とか高橋留美子さんとか、うんうん、あのあたりのような気がしますけどもね。
あとね、ジャンプで言うと気まぐれオレンジロードとかキックオフとか。
う
んとかね、
はあ、うね、かぼちゃワインとか、
かぼちゃ、ザ・かぼちゃワインとかありましたね。
しびれますね。でも、もともとなんでこのテーマにしたかっていうきっかけを忘れてはいけませんよ。
なんでだっけ。
実はこの番組でオペレーションをしているミキサーが女性で、我々の間で荒木委員長と呼ばれている、
あの人、
いわゆる委員長キャラですよ。
ということは七班ライダー。
そうなんですよ、私にとっての学園ドラマ、最終的に辿っていくと七班ライダーに行き着くような気がしますね。
高校生ね、はい、7班乗り回してましたけどね、 CB7 班4をね、
で真面目な勉強のできるタイプのなんかこう委員長に叱られるというね、ちょっとこう不良的行為をするとやめなさいみたいに叱られるという、こうちょっとツンデレ系のね、原点みたいなものがそこにはギュッと詰まってるような気がしますね。
であの人たちはね、あの委員長も含めてみんな、あのなんか丁寧語というか敬語で喋っていたのがなんだかおしゃれでしたね。
世だけカタカナだったりとかね。
そう喫茶店とか行きたくなりましたね。
そうですね、だから僕らがあれ読んでたの小学校時代でしょ、
う
ん、
そうそうそう。
でもあれ舞台は高校だったじゃないですか、
はい、
だから小学生の時に見た高校野球の球児たちもとても大人に見えましたけど、
あ、分かる、
うん、同じようにやっぱり七班ライダーも、もちろんね、あの光くんはバイクまで乗り回してるし、とても大人に感じましたね、うん、でもある日どこかで自分たちも高校生となり、その舞台に実生活が立っているということに気づくわけですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でそういう時代に流行ったのがサンデーの例の足立満とか の、うん、あの恋愛模様だったわけですよね。
なるほどね、
寮に住むとかね。
は
でまたちょっと話はずれますけど、うん、
ずれるけど
その頃の生活を描いているのが映画版のセカチューですよ。
あ、世界の中心で愛を叫ぶ、
はいはい、80年代のね、
実写ものですけど、
ね、高校のね、あの雰囲気っていうのはまさにそのものだなという気がしますね。
カセットテープを交換したりとかね、
深夜ラジオを聞いたりとかね、それこそスクーターに乗ったりとか、夏休みの思い出でどっか島とかね、人のいないところに二人でキャンプに行くみたいなね、そして一夜を過ごすみたいな、そういうこうシチュエーションというのはまあね、憧れましたですな。
憧れでしたね、
うん、だそういう意味では学園ドラマっていう、学園漫画っていう一口にこう定義としては難しいんだけれど、やっぱその時代その時代のいろんなその学園生活というのは反映しているなっていう気はしますね。
あ、なるほど、
ほうほうほう。だからまあその時代に応じた思い出深い学園漫画を語っていただければいいのではないでしょうか。
学園が舞台になってたらいいんですか。
そうじゃないですか。委員長出てこなくても、
うん、基本的にはやっぱ学園、委員長出てこなくてもいいの学園漫画やっぱりで、年齢的にはやっぱり中学か高校ですよね、 小学生とか大学生というのはちょっと違うなっていう感じがしますね。
なんとか学園という小学校もあるのかもしれないけれど、やっぱり中高っていうイメージがありますね。
小学校児童って感じがするもんね。そうだね。
大学生やっぱが、うん、ちょっと違ってくるよね。
大学生になるとやっぱりね、できることが増えてくるので、まあ、年齢に応じてね、タバコとかパチンコとかお酒とかも OK になってくるので、ちょっとなんかこう大人に近いかなっていう感じがしますね、大学生はね。
中高だね。
でやっぱりまあ高校というのは義務教育じゃないんだけれども、とりあえず通わなければいけないというこのなんかこう足かせというかね、こう封じ込められているようなこうなんかこう鬱屈とした感情というのがね、あったりするというのがやっぱりこう甘酸っぱくも何とも言えないところでございますね。
そうですよね。そこでだからその人のやっぱりこう学園生活とか人生を読むことによってで、こう自分の人生の指針にする部分もあるような気がしますけどね。
それはありますね。
疑似恋愛する場合もありますよね。
まあ、ここだけの話40過ぎてもあるね。
あるよね。だから銀次郎の精神性というものは我々40代の男には絶対こう染み込んでますよ。
あ、それはありますね。
これはジェンダーの考え方からいくといかがなものかっていう部分はあるけれども、なんか男は女を守らなければならないというね、そういうこう大きな命題を突きつけられたのはやっぱり銀次郎の世界ですよ。あと貧しさにどう勝つかとかね。
そうね。
お金がなくったって心が豊かであればいいんだというようなこう価値観というものは学園ドラマで僕は学びましたよ。うんうん、銀次郎の恋はね、爽やかです。モテるんだまた。
かっこいいですからね。
かっこいいよね。憧れたね。
最終的に恋も成就しますしね。
だそうなんだよね。だ幼馴染という要素も加わるよね、そこにね。
そういえば幼馴染も委員長だったかな、あの子もね、優等生のね、お医者さんになるんだもんね。で銀次郎は大人になってからね、左官業ね、なって、まあ、山崎銀次郎っていう続編があるんですけれどもね、また大人になってからもかっこいいんですよ。また
かっこよかったね、憧れたね。
分かりました、さてなんとなくこう学園漫画に対する認識を深めたところで、このあたりでどうですか林田さん、一冊というか一作おすすめの学園漫画。
今も連載中なんで、はい、あまり深いことは言わない方がいいですし、言うつもりもないんですけど、今実は僕がハマっている漫画があって、ごめんなさいね、超有名作で、
もうなんだろう、
銀のサジ。
お、
これに私今大変ハマっておりまして、最新巻が4巻で、最近出ていますね。
はい、
で私は3巻まで読みました。これが漫画大賞2012の大賞を受賞して、今一番読みたい漫画ということで、紹介もされているんですけれども、
はい、
作者がですね荒川ひろむさん、
はい
ね、ご存知の方も多いと思いますが、鋼の錬金術師の作者さんでございますが、
そうです、
その次回作はなんと学園ドラマであったということなんですよね。さらにその舞台が農業高校なんですよ。
美濁音でしたね、農業の業が。
農業高校ちょっと強すぎましたか今ね、アナウンサーとしてはね、農業高校、
農業高校、
農業高校、はい、ね、授業内容などがとっても面白くって、で寮生活をして、そこの中でさまざまな出会いがあって、まあ、中学から受験で高校に入ったところからその物語はねストーリー展開していくんですけれども、まあ、想像しなかった、我々も農業高校ってそういうことやってるんだって、北海道の農業高校が舞台なんですが、いや新たな発見がたくさんあるんですよね。でその主人公になっているのがなかなか成績優秀だけど将来何していいかよくわからないという八軒くんというのが主人公なんですけれど、周りを囲むメンバーが実に個性派ぞろいで、で多いのが酪農、まあ、とか大規模な農業をやっている後継ぎの人たち、つまり目的を持って農業高校に進んだという連中ばっかりで、一芸に秀でてるわけです ね、
そうなんですね。
食品に関してはものすごく知っているとか、もう馬の扱いに関しては、牛の扱いに関しては、あるいは獣医を目指しているとか、はっきりした目的を持っている連中の中で八軒君は、じゃあ僕はなんでここに来たんだろうって迷うわけですね。
八軒君は本来は、レベルの高い進学校に行ける成績を持ちながら、まあ、あえてその農業高校を選んできたというところもあって、だから頭の中ではちょっとバカにしているところもあったわけですよね、うん、その農業高校の自分の同じクラスの仲間たちをね、うん、もう学問の成績でいうと もう話にならないわけですから。ところがその農業のいろんな分野になってくると驚くほどの専門性知識性を一人一人が持っていて、その中では自分は何もできない人になっちゃうわけですよね。
そうだから面白いなと思ったエピソードが、彼は八軒君は総合成績では学年トップなんですよ、だけど一教科もトップになれないんですよ。
なるほど、
あれが面白かったね。97点とか98点とかをほとんどの教科で取るんだけれども、必ず100点取ってる連中がいるんです周りに、だけどその連中はそこだけが飛び抜けていて、他の科目はダメっていう、一芸に秀でた人たちがたくさんいる中で、総合成績は1位だけど一科目も1位になれないという、そういう立ち位置にいるという、もうその設定が面白いなと思って、でこれ実に中学生の皆さんに本当に読んでほしい作品だなって思ったのは、命を扱うわけですよ ね、農業高校だからね、食べ物も含めてなんだけれど、でその命のありようというのを深く考えさせられました、僕自身も、つまり我々は命をいただいて生きている、食べ物として、畜産というものは存在しているわけで、でも一方で可愛いという感情を抱くのも当たり前、ペットとして飼われている大切な命もある、でも食べられる命もある、そこには矛盾が必ず存在するんですよね。その矛盾を一個一個彼は真面目に真面目に考えていくのです。で大人たちもこういうことなんだ、先生たちもこういうことなんだっていうふうに様々な考え方を提示する。だけどそこに回答はないんですよ。だけど世の中って矛盾だらけじゃない、だけど矛盾をこう自分の中で抱え込むことができるということが人生を豊かにするし、施策に富んだ人間としての成長を促すと僕は思うんですね。そういう意味でね、考えさせれるテーマがたくさん出てきます、親子関係も含めて。このだから舞台設定も含めてなんだけれど、大変面白い漫画だなと思って今夢中になっている、読んでいる一冊ですね。
また荒川弘先生の実体験に基づいているというのがね、またまあすごいというかね、取材しなくても分かるような部分というのがね、まあ取材しなくても荒川先生にしか分からないその感覚的なところっていうのは随分と漫画に生かされてるんだろうなと思いますね。
今4巻まで出てるんですけど、僕3巻まで読んでるんですが、まだタイトルになってるんで銀のサジは登場はしてるんだけど、それが何かっていうのはまだ描かれていないので、早くこの銀のサジのね意味が知りたいなぁなんて思ってはいるんですが、ひょっとしたらもうね今連載されてますから出てきてるのかもしれませんが、私はまだね見てないんですよね。楽しみ
ね。はい、ではこのあたりでコマーシャルゾーンです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
に勧めたり私の絵を描いたりしてくれるようにいつもの曲いっちゃおう。キカラジさんのバラード。
今日もお別れの時間があっという間に近づいてきましたが、はい、皆様のメッセージをたくさん頂戴していますのでちょっとだけご紹介しましょうね、はい、ラジオネーム特典王さん、はい、いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。さて学園漫画、少し変わったキャラクターが周囲をめちゃめちゃにしていくというテイストのものが好きなように思います。ああ少年チャンピオンではその昔乱暴というのがありました。
ありましたね。
少年サンデーでは究極超人 R が好きでした。
ありましたね。
一番熱中したのは少年ジャンプの3年鬼面組。ああ、はい、各クラスにいる変人5人組たちによる、ギャグ漫画、それも、全員の名前がダジャレでできていました、はい、主人公の一同霊、そのシュールな言動が当時小学校高学年だった特典王のハートにジャストミートしましたね。ダジャレの名前でハクビだったのは不良チームの一人、中須藤おみや。中須藤おみや、あれはよかった。
かわゆいがかわいかったですね。
あ、かわゆいよかったです。最近のでは坂道のアポロンと銀のサジを読まなければと思っていますと。
坂道のアポロン読んでください。もうアニメもね終わってしまいましたけどね。
ラジオネーム茨城ダイバーさん、
はい、
学園といえば学ラン番長。あ、出ました、番長ものね。50歳を先日突破した私の思い出のアニメはハリスの風。確かに旋風と書いて風って言うんだかな、はい、
ね、そうです
。子供心に学校は怖いところだと思った記憶があります、うん、夕焼け番長とかもありましたね、うん、古い話なのでついてこられるのは年齢をごまかしているとしか思えない村山さんぐらいしかいないでしょうか、うん、いやいや大丈夫ですよ。あと鉄板なところではうるせえやつらビューティフルドリーマーなんかどうでしょうか。あれ漫画ではないですけれどもね、もう傑作映画だと思いますね、
うん、
ビューティフルドリーマーね、映画の2本目ね。最近では 坂道のアポロンも良かったです、うん、妻からロボットも魔法少女も萌え少女も出ていないのにどうしたのと妻から不審に思われましたが、こんなにのめり込んで好きになったアニメは久しぶりです。楽器ができる男性はモテる、楽器ができる人が羨ましいと思って見ていましたって。50過ぎの茨城大馬さんそうね、いくつになっても学園漫画って楽しめるんですよ ね、
そうね。また坂道のアポロンって本当に叩いている演奏しているところを撮影してそこからアニメーション化しているので、まあ、実にリアルな映像でした ね、 ね、ラストシーンの本当にあのドラムとか素敵でしたよ。
ラジオネームナイロンさん、
はい、
私の好きな学園漫画は川原泉の笑うミカエルです、うん、お嬢様学校に庶民感覚の主役3人がそれぞれいろんな理由で入学していろんなことが起こる話です。川原泉先生のほのぼのとしたギャグと雰囲気が好きですと、ね、私も川原泉先生の笑うミカエルは好きな漫画で、笑う大天使と書いてミカエルなんですけどね、
映画化もされましたよね。
あ、映画化はですね、あの長崎県出身の小田一生さん、はい、監督さんがね、うん、作られて、あの長崎西高の先輩なんですよ、ね、でなんかこう不思議な出会いもあったりしましたけれども、
ええ、長崎でねロケもしたりとかもねありましたね。
そうなんです、ええ、はい、それからラジオネーム青いつなぎさん、
はい、
いつもポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。前回オンタイムでキカラジを聞いて次が学園ものとして針が触れました。しかし真っ先に浮かんだのはウルトラマン80、あれは学園ものと言っていいんだろうかと考えましたが、とりあえずメッセージを出すことにしました。まあ、あの漫画ではないんですが、まあ、せっかくメッセージいただいたのでご紹介しますと、内容は覚えていませんが確か主人公は先生だったことと、生徒に自分がウルトラマン80であることがバレそうになる変身シーンぐらいしか覚えてません。これで学園ものと言っていいんでしょうかというね、テレビで、教師もの学園もののドラマがとても流行っている時、3年 B 組金八先生が大ヒットを飛ばした頃を作られた作品ですね、ウルトラマン80ね、
A、
学園ものと言って差し支えないと思いますが、一応あの今週のテーマは大好物の学園漫画ということなので、
漫画ではなかった
ですね、漫画ではないので、このあたりにしておきたいと思います。あら林田さん、残り時間が少なくなってきましたね。
あ、もういつも通りの展開でございますね。
なりましたね。これは
お、なんか旧シート見ると村山さんびっしり書いてるじゃない。村山仁志おすすめの学園漫画、すごい、もう老眼の私にはきついぐらいの分量ですよ
いっぱいね、はい、あの資料としては用意したんですけども、あのなんか一つに絞れなくって、
うん、
あの自分は学園漫画って何を持ってるかなと思って、押し入れの中をこうちょっと覗いてみたら、
うん、
たくさん出てきまして、その中でお気に入りのものをいくつかピックアップしてみたんですけれども、
あ、懐かしいタイトルも中にありますね。
ありますか、
はい、
ではですね、来週も大好物の学園漫画2ということで、はい、
うん、
はい、皆様にぜひ読んでいただきたい、触れていただきたい、あるいは感動を共有したい作品をですね、うん、私村山仁志、林田知恵和とまたご紹介していきたいと思いますので、
はい、
皆様も、何か思い出話をですね教えていただけるとありがたいです。まあ、作品のデータ的なことよりもですね、皆様 の、 その青春時代の思い出と合わせて語っていただけるとより
楽しめるんじゃないかと思いますよ、
ということだと思いますね、はい、お別れの時間、聞かせられないラジオ、お相手は
林田知恵和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。